ドクサキャラバーのポッドキャスト番組、ランザワールドのサンデートレイルという、まあ、こう、番組なんですけれども、まあ、いつも日曜日の朝なんですけれども、今日はちょっとスペシャルというか、急遽、土曜日の夜ということで、トメさん、ナミネムさん、レギュラーメンバーのお二人も揃ってお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと久しぶりですね。
久しぶりですね、この3人揃うのが。はい。うん、この、実は、ポッドキャスト自体も、ちょっと先月の、ナミネさんとやったサンデートレイルの回から、ちょっと、約1ヶ月ぶりということで、大変恐縮です。
ああ、そんな
経
ちましたか。
はい。
ああ
ちょっとね、私の方が活動がやや低調で、インタビューのちょっと、こう、案件を、取れてなかったんですけれども、はい。今日はちょっと、このサンデートレイルで、また、軌道に乗せていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。さて、いろいろこの1ヶ月ありましたけれども、まあ、今日は、ね、トメさんが、こう、参加というか、まあ、準備にも関わったということでいいんですよね。トメさんが、瀬戸田レモンマラソンの話、
はい、
ぜひ聞きたいなと思ってるんですけれども、まあ、それに先立って、どうでしょうね。こう、最近の近況みたいな感じで、ナミネムさんいかがですか？この前回のから、約1ヶ月ですけれども、この間はいかがですか？
まあ、仕事が相変わらず忙しかったんで、まあ、それをやりつつ、ちょっと合間に走るっていう感じでしたね。山はほとんど行ってないかな。近くの森をずっと走ってる感じでしたけどね、うん。はい。あとワンちゃんと山に、高尾に行ったりとか。うん。うん、そんな感じで終わった1ヶ月でした。
うん、まあ、まだね、春は近づいてきましたけども、まだちょっとね、いろいろお忙しいということで。
まあそうですね。来月からちょっとぼちぼち、うん、ちょっと来月は西の国の思想行ったり、いろいろするんで、はい、まあそこでちょっと上げていけたらなと思います。
出るんですか、サイノ国？
出ないよ。練習。
思想だけ行くってことですか？なく、ちょっとコース見るということで。ああ、なるほど、なるほど。
ないです、はい。
5月にあるんですよね、サイノ国って。5月の初めの方ですよね。比叡山の前、直前ですか。
そうですね、そうですね。僕は比叡山が、その一週前に、はい、あるんで。
今年も出るんでしたっけ？
出るよ。出ます、出ます。
3年連続。
3年なの、まあ、2年連続ですかね。
うん、うん。
まあ、ターゲットは AC というか、エンゼルスクレストなんで、7月の。まあ、その前に1回50マイル、暑いの走ってっていう感じで、まあ、比叡山は完走できたらいいかなっていう感じですね。はい。
ということで、トモヤマさんはご無沙汰してましたけれども、なんか お忙しそうでしたね。なんかね。
ご無沙汰してましたね。そう、最近、週末、ちょっと仕事が、立て込んだりとか、まあ、あとは、家事、育児系がですね、ちょっと今年は集中してやるってもんでもないんですけど、まあ、一年として今年はレースそんなにこう積極的に出ていく年じゃないというふうにしたので、うん、逆に、まあ、本当に合間を縫って走ってるっていう感じで、山が近くて遠いんですよね。
高尾だけ
ど、うん、近いようで遠いっていう、そう、まだね、今年入って、一回しか山入ってないかな、うん。それぐらいですね。うん。まあ、ね、ちょっと、まあ、ロード繋いでいけば、山というか、まあ、累積標高あるようなコースはいつも走ってるので、
うん。
うん、まあ、そういう意味だとね、全然10キロ、15キロ走るぐらいでも何百メートルかアップできるからいいんですけど、
うん、
まあ、なんか遊びに山行きたいですね、そろそろ。
うん。
暖かくなってきたしね。
うん。
ね、ね、そう。そうなんですよ。で、まあ、その理由っていうのが、もうまさにこのマラソン大会の、まあ、割と運営として関わっていたっていうこともあって、
うん、
それが、先月末、2月25日の土曜日だったんですね。
はい。
まあもう、ちょうど1ヶ月、もうちょうど1ヶ月経つんですね。
うん、そうですね。
1ヶ月、うん、経つんですけど、それまでは本当に準備関連で、まあいろいろ動いていたっていうところですね。
うん、こう、まあそこで早速、というわけで、まあその瀬戸田レモンマラソン、今年初開催でしたったんですよね。はい。はい、
そうですね。
で、まあその、僕らもちょっとこう、トメさんがそこの準備段階というかそこの大会を作るところから関わってるっていう話を聞いてたんで、ぜひ今日はこの、
はい、
このエピソードの中でその、はい、のストーリーもですねちょっとぜひ知ればと思ってるんですけれども、
はい、
こう、うん、そもそもその瀬戸田のっていうまあこう尾道のまあ瀬戸内海の島というか町だと思うんですけれども、はい、そのご縁というか、うん、トメさんがそこと関わりというか、関わるようになったということについては、どんなきっかけがあったということなんでしょうかね。はい、
そう、そこからの話になるんですけど、よくですね、うん、瀬戸田出身なんですかとか、広島出身なんですかとか、割とね、聞かれたりするんですけど、そういう種類の縁ではなくですね、僕が働いてる、オーバービューコーヒーっていうコーヒー屋さん、そこの焙煎所が瀬戸田にあるんですね。
うん、
っていうところが、まあ、一番直接的な縁でして、まあ、ただ僕自身はね、高尾に住んでいて、まあ、焙煎所が瀬戸田にあるんで、まあ、まあ、リモートというか、まあ、拠点が別で動いてはいるんですけど、仕事的には。
うん、
ただ、まあ、仲間内としては、まあ、オーバービューコーヒーは瀬戸田にあるし、
うん、
まあ、関連して、まあ、手に関する仕事をしているようなメンバーも、うん、まあ、普段直接一緒に働いているわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、広い意味のグループでいたりするんですね。
うん
うん、そんなところが縁で、で、まあ、その中の一人がですね、マラソン大会やりたいなと言い始めて、で、かつ、尾道の、市の方針というのかな、それか、ま、市長の意向も結構強くて、スポーツで街を盛り上げていこうというような、まあ、土壌ができ始めていて、まあ、制度的にも今年からまさに動き始めたところのようなんですけど、
うん、
まあ、それの企画の、第一弾として、うん、マラソン大会というスポーツイベントをやろうって、まあ、それは街づくりとか、そうですね、観光っていう観点が、まあ、一番の大きな目的なんですけど、うん、そう、それをやろうっていうことになったのが本当のスタートっていうところですね。
そうすると、そんな、こう、焙煎所がその瀬戸田にあるっていうのは、なんか、コーヒーにとってなんか瀬戸田っていうのはなんかいい条件があったりとかあるんですか？ちょっとマラソンの話から離れるんですけど、なんか。
はい、はい。そうですよね。まあ、土地に縁があったっていうのが一つなのと、あと、瀬戸内海自体は気候安定してるので、うん、まあ、そういう意味では、うん、まあ、コーヒー、関係の仕事っていうのは、まあ、しやすいって言ったらちょっとね、あれかもしれないですけど、うん、いいんじゃないですかね。
地元の方が、こう、そういうことをやりたいとおっしゃっているのを聞いて、じゃあ、本村さん、いろいろランニングのことなら任しとけよという、はい、感じなんですか。
まあ、任しとけよみたいなスタンスって感じじゃないですけど、ただまあ、ね、そういった周り見渡した中で、まあ、あいつが一番走ってるんじゃないかと、一番なんかいろいろ知ってそうなんじゃないかっていうことで、そう、こんな企画を考えてるんですけど、まあ、ちょっと一緒に、手伝ってもらえませんかっていうことで、そう、仲間内から、お誘いを受けて、うん、じゃあ、まあ、やりましょうかと。いうところで始まったのが、実は去年の秋頃。
まだ。直前というか、今日2月になったわけですからね、今年のね。だから、2ヶ月、3ヶ月前とか。
そうなんですよ。
くらいから動き出したというような。おぉ。
そう。
それすごいですね。それにして、この一つの大会として成立して、はい、で、関東の人にとっては、僕が見たのは、湘南国際マラソン、僕の地元から今住んでるところからも近い湘南国際マラソンのブースに出展されて、うん、そこでこうね、
はいはい、
うん、大会のプロモーションとかもされてたので、かなりそういう意味では
はい、
こうしっかりした大会でいいのか、力の入った大会だなと思いましたけれど。
いや、まあでも実際はね、あの、もう垂直立ち上げもいいところですよ、これは、本当に。そう、で、そうだな、まあ夏とか秋、なるようなタイミングで、よし、ちょっと具体的にやっていこうという話になりまして、で、そこから、じゃあ、まあ、まあ、マラソン大会って言っても、距離をどのぐらいにするのかとか、まあ、コース設定どうかっていうところのも一つありますし、あとは実際にエントリーをまあ募集して、で、人にね、エントリーしてもらうっていうところが、まあ一つね、運営としてはメインになるので、その期間も逆算していくと、いやいや、これは本当に時間ないぞってところで、いろいろ、まあ今回で言うと、ゴールドインさん、ノースフェイスさんにですね、いろんなご協力をいただきながら、湘南国際の方々とかにもつないでいただいて、そういったような、まあ、バックアップ体制を一つ作っていくっていうところが、まあ、一つっていうのと、あとは、募集がちゃんと開始できるような基礎情報とか、あと運営委員会みたいなものを、これは現地のメンバーが中心ですけど、うん、立ち上げていくっていうところをやりながら、うん、1ヶ月ぐらいで、要項を整えて、ロゴを決めたり、なんたり決めたり、ポスター作ったり、ビジュアル整えて、で、湘南国際マラソンの、はい、大会当日に、ブース出展させていただけるという話もですね、そう、いただいたので、よし、じゃあそこの、まあ、当日、前日までには、プレスリリース出して、募集開始できるようにしていこうということで、大体、そうですね、具体的に動き出してから、まとめ上げてリリース出すまでは、それぐらいのスピード感でやっていったっていうようなところですね。
うわぁ、それ、
なかなかハードな
感じで
した。そう、そう。実はですね、そんなこともあって、まあ、これだけが理由でもないんですけど、そうだな、自分の的なタイムラインで言うと、去年はコーミーを走り終わるところまでは割とラン集中したんですけど、うん、その後の、甲州アルプスあたりになってくると、ちょっとこっちの動きがですね、そう、自分が特に関わるようなところではだいぶ大きな動きになり始めていて、
うん、
そう、それもあって、まあちょっとランは、もう様子見ながらやっていて、とにかく、まあ、優先順位としては間に合わせるも間に合わせていて、そう、まあ、新しい大会なので、特にそっちやっていかなきゃなっていうことがあったのと、うん、まあ、それが大会として落ち着くまでは、一旦ちょっとそっち優先なのかなっていう感じで、そう、ここ、まあ、4ヶ月、5ヶ月ぐらいは、これの準備に当ててきたっていうところですね。
すごい、そういうドラマがというか、大忙しの展開だったというのは、ちょっと全然知らなかったんですけど、はい、それって、やっぱり地元の方が、が大協力というか、こうやっぱり、
はい、
一致団結してっていうことはあったんですかね。なんか、そこまで、そういうことが可能になるってい
う
のは、
や
っ
ぱり特
別に何かね、事情というか、このいろんな方の協力がないとできる、ね、ないことでしょうしね。うん。
うん、そうですね。なんで、そういう意味で言うと、本当に今、運営全般から、まあ、企画そのものからは、地元のメンバーが主体になって、地域の協力を仰いだりだとか、委員会作って、で、コースレイアウトを組んでいって、まあ、そういった、まあ、フィジカルの動き関係っていうのは、そちらのメンバーがですね、短期間でどんどん仕上げていったっていうのと、地域自体との、まあ、関係性もしっかりあったので、うん、まあ、応援していただけて、スムーズにいったっていうことと、まあ、あとは、尾道市の、こう、やっていこうっていうところは、うん、これだけ短期間で、例えば、コードを使わせていただくってことは、うん、なかなかね、簡単じゃないと思うんですけど、そこができたっていうところは、うん、大きいところなのかなと思いますね。
これ、大概のモチベーションとしては、その、尾道市が結構大きかったんですか？それとも、うん、会社の方から、 こうアプローチしてた感じなんですか？
うん、瀬戸のメンバーの思いっていうのがやっぱり一番ですね。
うん、
あ、そうなんですね。一番強いものとしては。うん、
これあれですよね、当然今回1回目だけど、はい、2回目以降もやるっていうのを目指してるんでしょう。
あ、もちろんもちろん。うんうん、やっぱりね、まあ、この大会に限らず、マラソン大会って1回やって終わりっていうよりは、うん、基本的に、ね、1回目がスタートとして、うん、まあ、毎年続けていくっていうものが、まあ、まあ、あるべき形なのかなと思うので、うんうん、で、こんだけ短い期間でやろうって、プッシュしたのは、まあ、どちらかというと僕の、提案なんですけど、
うん、
で、まあ、そうなんですよ。で、そこなんですよね。なんでか。
一気にやっちゃいましょうと。
やっちゃいましょうっていうのと、うん、あとは、まあ、年一行事じゃないですか、言ったらこれって。うん。うん、はい、で、まあ、半年の垂直立ち上げで、1回目やるのと、1年半かけてやるんだったら、1年半待つよりも、まずちょっとスモールスタートでやってみた方がいいんじゃないかっていうところと、うんうんうん、で、まあ、どうしてもね、新しい大会ってところもそうだし、瀬戸だってですね、東京からで言うとアクセス4時間くらいかな、くらいは結構かかるんですよ。で、かつ、尾道市からも、しまなみ海道の高速使ってくることはできるんですけど、公共交通機関を使おうとすると、尾道市港っていう尾道駅からの、船か、もしくは JR で新幹線止まってる三原駅から出てる三原港っていうところからの船か、どっちか、船乗んないと来れないような場所なんですね。まあ、バスもあるんですけど、そうそう、それも考えると。
地図見たんですけど、あ、カーフェリーとかもあったりして、結構いくらできる感じ。
カーフェリーはないですね。自転車は積めるんですけどね。
なるほど、
うん。そう。なので、まあ、車で来る方、橋を越えてとか、船を使って来る。で、あと、まあ、島なので宿泊施設っていうところがかなり限られているので、うん、そういう意味で言うと、ね、マラソン大会っていうとね、何万人っていう規模が、まあ、なんか通常な感じもしますけど、その規模いきなり迎えるっていうのはあんまり現実的じゃない。あんまりとか全然現実的じゃないなと。うん、であれば、特にその自分たちで、なんていうかこう、予測しづらい交通面とか宿泊面っていうのは、いきなり大きくしっかりってやれないところなので、まあ、まずは大会そのものを運営して、まあ、無事に、開催するっていうところを初年の目標として、
うん
うん、この規模感でやってみましょうっていうところが、そう、この短い期間で動かしていった理由っていうところでもありますね。
うん、これ500人弱くらいエントリーしてると思うんですけど、これは、
はい、
最大のキャパとしてはどのくらい目指してたんですか、今回は。
500人ですね。定員が500人、うん。そうですね。で、450人ぐらいがエントリーしてくれたので、そうですね、はい、まあ、いや、もうもちろん500人一瞬で超えてほしいぐらいの気持ちでは作ってますけど、うんうん、同時に ね、募集開始と同時にエントリー開始で、で、そこから2ヶ月後に大会って、まあ、なかなか、ね、難しい条件なので、実際どんな感じになるかっていうのは、ね、蓋開けてみないとわからないし、そんないきなりガッと集まるものじゃないんですけど、うん、まあ、それでもね、本当にありがたいことに、うん、募集期間内に募集人数狙ってたものに近い、数までは人が集まってくれて、いやいや、もう本当にこればっかりはもう感謝感謝ですね。うん、
この、
そういう意味では、まあ、その人数的には、
あ、どうぞどうぞ。
まあ、成功という感じ。
うん、そうですね、うん、
これ実際その宿泊のキャパとかもやっぱり、まあ、例えば2回3回って続けてった時はそのマックスどのくらいになる感じなんですか？やっぱり500くらいなんですか？キャパとかも考えると、
もうちょっとあるんですか？そうですね、 実際、これ計画としては、3年間で、まずは1500人規模のところまでは、目指しましょうっていうのが、数的なところの目標で、で、それの根拠っていうのが、まあ、大体近隣の1時間、2時間ぐらい圏内のホテルとかも合わせていくと、まあ、数として見込めるのそれぐらいなのかな。プラス、日帰りで来れるような車の、まあ、広い意味での、このエリアの方々っていうところが、どれぐらい参加してくれるかっていうところにはかかっているのかなと思いますね。ただもう、島内に関して言うと、本当に、歩いて、その大会に参加できるっていう範囲で言うと、まあ、50からせいぜい100ぐらいなのかなと思います。
小さなこう町というか集落ということなんですよね。
そうですね。
そもそももうちょっと最初聞かなくて、その瀬戸田っていう場所っていうのはどういう場所っていうふうにこう思えばいいか、ちょっとどんなストーリーのある場所なのかなっていうところ、ちょっと気になったんですけど、そこ不勉強だったなと思ったんですけど、ぜひこの機会に聞かせてもらえればと思ったんですけど。
瀬戸田はですね、しまなみ海道の尾道側から数えて3番目の島に当たるんですね。尾道から今治まで出てるのが、しまなみ海道ですけど、で、瀬戸田っていうのは、実は島の名前じゃなくて、生口島っていう、島の中の、町の名前っていうのが、まあ、正確の言い方なんですけど、
島の、
そこが、瀬戸田でして、本当にもう有名なのは、この大会の名前にもなっているレモンなんですけど、国産レモンの大体、3分の2だったかなっていうのが、まあ、広島県産であったりで、広島の中でも特にレモンの生産地として有名なのが瀬戸田なんですけど、なので、レモンってね、なんとなく夏の果物のイメージが強いですけど、実はこの秋から、まあ、冬にかけてっていうのがレモンの収
あ、
穫
そうなん
時期
だ。
で、で、
ちょうどまさ
ちょう
に
どま
開
さ
催
に、
される時
なの
期
でこ
が。
の大会が開催した、2月っていうのはもうレモンの収穫期として農家さんが忙しいような時期なんですよ。
じゃあ、やっぱりその、レモンの収穫っていうと、やっぱりイメージとしてはかなり日光、日差しというか、日照時間が長くて、なんていうか、ある程度なんか地中海みたいなイメージ、こう乾燥、あまりこう雨が多すぎないみたいな、
近いかもし
過
れ
ご
ない
し
で
や
す
す
ね。
い場所みたいなイメージなんですかね、そうい
そうですね。とはいえ、まあ、夏は寒いし、暑いし、冬はまあ、それなりに寒いんですけど、ただまあ、雨量はね、そこまででもなかったり、するのかなと思いますね。で、そう。で、じゃあこれなんでマラソン大会なんだよっていう、本当にこれ素朴な理由なんですけど、実はこの生口島っていうのはですね、外周だいたい21キロちょっとなんですよ。で、一番最初の企画としては、これ島一周したらハーフマラソンできるじゃん、みたいな、割とね、雑談みたいなところからスタートしていて、で、実際そのコースっていうのは、できたら、なんかやっぱ分かりやすいし、景色がぐるっと海沿い走って変わるからいいなとは言うものの、やっぱ交通規制の、兼ね合いとかで、初回からちょっとなかなかそれするのが難しかったので、今回については瀬戸田港っていう、この港ですね。まあこれってさっき言った生口島、三原港とか、尾道港から、フェリーが発着する場所なんですけど、まあ、そこを、起点に、隣の、小根島っていうところ
根島っ
を、
て読むんですね、これ
はい、一
ね。
周する。
高い
高い、
に、高い、
根っ
低い
こ
のの
ね。
高いに、根っこの根で、島
小根
で、
島。
高根島と。
で、その島自体は、生口島から一本橋がかかってるだけの、島なんですけど、そっち側を、ぐるっと一周して、瀬戸田港の方に戻ってきて、で、海沿いを走って折り返すっていうコースで、これでハーフマラソンをやったっていうのが今年ですね。そう。 で、そう、そんな中で、じゃあ、自分はですね、そう、言い出しっぺとか、まあ、主催側といったら主催側なんですけど、言い出しっぺとかではなく、で、まあ、やっぱり僕は東京にいながらこれ関わってるので、そう、フィジカル的なところというよりは、どちらかというと、そう、ランニングが好きな人間として、まあ、どんな大会だったら楽しいだろうな、みたいなところのアイデア出しとか、そういったところを中心に関わりましたね。
これ、写真とかも、アキラさんが撮ってくれてる感じですね。
そうなんですね。そうなんですよ。アキラさん
ホー
に
ム
お願
ペー
い
ジを
し
見て
て。
ると。
そうなんです。これもだからもう本当にやるぞって決まってから、もうアキラさんに速攻お願いして、1週間後行けますかみたいなところからの相談で。
まあそうですよね。結構
そうなんで
知
す
り
よ。
合いも参加してたみたいだし、ね、そういう意味では、ね、そういう人脈
でもこ
もあっ
の、
て
そういう意味で、
成功したのかなっていう気はしますよね、トレランのね。
まあ、
そう、
もちろ
な
ん
の
地元
で、
のコース作りっていうところが一番大切なことは間違いないと思いますけど、やっぱりけど、この大会のプロモーションというのか、そういうマーケティングというか、ね、デザインみたいなこととコミュニケーションみたいなところは、かなり、ともやさんの功績大という風に言っていいのかな？
まあ、功績ってことでもないですけど、ただまあ、ね、ランニング好きでやってるからこそこんな大会だったらいいなっていうのって、まあ、みんなね、ここでイメージあるんですけど、あると思うんですけど、自分だとしたら、ね、なんかこういう、2020年代とか、2023年に新しい大会を生んだとしたら、まあなんか同じことやってもしょうがないし、何かもっとより良くしてなってたらいいなっていうところが一つあったのと、あと、まあトレイルランニングじゃなくてランニングにした、ランニングの大会にした、で、ハーフマラソンにしたっていうところは、この大会をじゃあなんかコンセプト考えるときに、テーマ3つ作ってるんですね、実は。ウェブサイト見るとね、書いてあるんですけど、で、一番は街の行事になって、街が盛り上がっていくことっていうことを、そう、一番の、これをやる上で目的にしていて、で、そこにいる人たちが参加して走って楽しい大会とか、あとこれを目的によそから人が来てくれて、まあなんか交流が生まれてっていう、そういった、まあいい行事にしたいねっていうところが、本当に一番なんですけど、あとは同時に、そういう意味で、まあ、これがなんか観光の延長というか観光の入り口の一つになっていけばいいなっていうところも、スポーツかける、まあ、ツーリズムっていうことで、コンセプトの一つにしてるんですけど、で、これ考えたときに、フルマラソン走ると、そう、ツーリズムしてる余裕ないじゃないですか。で、割とガチだし、ね、僕らにとっては短い距離かもしれないけど、一般的にはね、まあ、十分長いし、シリアスランナーであれば、そこに合わせていこうとすると、あんまり前後遊んでる余裕もないし、で、ましてや瀬戸田っていうね、東京からで言うと、まあ、結構離れた場所になるので、ね、フルマラソン目的にしていくと、だいぶ旅の目的が変わっちゃうので、そういう意味で、ハーフぐらいの距離であれば、ね、ビギナーも頑張って始められるかもしれないし、あとはね、他のランナーも経験値ある方にとっては、ね、まあそれはそれでファンランにもなるかもしれないし、シリアスに楽しむこともできるかもしれないし、まあ練習兼ねてにもなるかもしれないしっていうところで、まあなんか一番応用効くんじゃないのかなっていうのが、まあ距離的にはフルマラソンだったのかなっていうところと、ね、トレイルランニングにするには、ちょっと街の地形的には、物足りないかなと思うので、まあ、あとはね、やっぱりトレイルランニングはトレイルランニングで、1日かけてやったりとか、まあ、前泊とか、で、セットだっていうところを考えると、前後泊とか含めてなっていくと、やっぱりそのアクティビティが中心になるので、そういう意味では、ハーフマラソンが、やっぱりちょうどいいのかなっていうところで、そう、落ち着いたっていうところは、ありますね。そう。なので、まあ、僕はそんなロードランナーじゃないですけど、そう、ロードの大会にしたっていうのは、どちらかというとそういった、まあ、なんでこの大会やりたいのっていう背景のところがあって、 じゃあそれをなんかランナー視点から考えたときには、これぐらいの距離とか、こういう時間のスタートがいいんじゃないかとか、そんなところからそう、ディスカッションを始めていきました。
今後はインバウンドとかも取り込めるといいですよね。その、
ね、なんか。でもね、すごかったですよ。今年すでに海外の方も何人か来てくれて、台湾からわざわざこれ走りに来てくれた方とかも
いまし
た
よ。あの辺は多いじゃないですか。しまなみ海道って結構、ね、サイクルリストとか、来る海外から来る人もいるし、ね、経過も良さそうだから、ね、今後そういう感じになって広がっていくといいなっていうふうに思いました
ね。本当に、
ね、もちろん日本のね、やっぱハーフいいですよね。その僕なんて奥さん全く興味ないんで、マラソンにやっぱフルマラソンとかね、になっちゃうと待ってる時間も長いし、ハーフだとサクッと終わって、すぐね、観光に行ったりもできるんで、
ね、2時間あればね、もう余裕で終わるじゃないですか。そうい
う意味ではいいかな。あとあれなんですよね、そのホノルルマラソンとかってウォーキングもやるんですよね、その走らない人用の、なんかそういうのとかもあると一緒に楽しめるかもしれないですよね。
そう、本当にね、それはあって、まあ、今年1回目でなかなか、ね、限られた時間の中でやるやらないの選択っていうのは結構してたんですけど、もうね、本当はなんかキッズランとか、なんかいろんなテーマであって、家族で来たら家族全員が何がしか楽しめるような受け皿が持つ大会になっていった方が多分楽しいだろうなとか。
僕なんてワンちゃんがいるんで、あのワンちゃんの散歩も組み合わせていただけるとすごい。
な
るほど。確かに、ね、助かります。いいかもしれないですね。はい、そう、あ、そこで、そう、じゃあなんか、さっきの話に戻るんですけど、まあ、ハーフマラソンの距離にはしましたと。で、ただ、まあ、いわゆるロードの大会そのままやるには、なんか抵抗があるなと思ったのは、ね、トレーラーによって、ゴミって普通にもう出ない運営が、うん、まあ、当たり前じゃないですか。で、同時にね、湘南国際マラソンが、2年越し、3年越しになるのかな。でマイボトルランっていうのが始まるという中で、まあこれはね、もうこの流れの方が自分にとっては当たり前なのかなと思って、うん、そういうところはすごいトレイルランニングのギアの充実っていうところがやっぱり、うん、なんかこれをやれる土壌が整っていったっていうところになるのかなと思うんですよね。大きいボトル持つ必要ない、ソフトフラスクとかソフトカップ持ってれば、まあ十分それで、成り立つので、うん、そういったところで、ノースフェイスさんに相談しながら、そしたら協力いただいて、で、湘南国際も、まさに、まあ、本当に僕らがスタートするっていうタイミングで、本大会を迎えたというところで、そこからちょっと、力を貸していただいて、まあ、湘南国際で使ったジャグを貸し出していただいたりだとか、ブースの出展させてくれたりとか。
うん、ね、ちょっと資料を読んでたんですけど、まさに、湘南国際マラソンの、青少バイパスとかにずっと置いてあった、ステンレスのジャグと、あれがまさに、そのまま、この、瀬戸谷に行って、はい、活躍したということで、
これはランナーが自分で組んで走るってことですよね。
うん、なんか、だから、
そこでね。
そうです、そうです。もう まさにジャグを置いてあって、うん、だから、ね、マラソン大会でありながら、割とそういうマインドとか、うん、まあ、あと、来てもらうとね、本当にわかるんですけど、うん、景色とかもね、結構トレイルランニングに近い、
うん、
なんか景色の移り変わりみたいなところはすごくあって、自分がなんかこんな大会になればいいなって、まあイメージしてたのは、まあなんか楽しみとしては、スリーピークスみたいな、ああいったところで、で、なんだろうな、受け入れとか、街との関わり合い方としては、カンナみたいなあったかさの出る大会になればいいなって、まあそれがなんかロードに置き換えればいいなと思ってたんですけど、そんなイメージをしながら、なので実際に走ってもらうと、本当に島一周をこうぐるっとするので、うん、で、やっぱり島なので、実は起伏が結構あって、うん、ちょっとトレイルとトレイルをつなぐ、なんて言うんですよね。 林道じゃないですけど、うん、そんなようなコースっていうのは、結構あったりするんですよ。うん、前半の10キロの方は。うん、なので、そういった、まあ、あと規模感的にもトレイルランニングの雰囲気に近い大会なんじゃないのかなと思ったり、実際走ってる人見ると、ワラチ履いてる人いたりとか、あとノースフェイス来てる人とか、アンサーフ来てる人もいましたよ、そういえば。
さすが意識高いな、
トレイルランナー。
ね、トレイルランナー多かったんじゃないのかなっていう気がします。
それやっぱ明らかに、トモヤ効果というか、
いやいや、そんなことはないと思います
。同じカルチャーの人に引き寄せた感がありますよね。写真
あと、そうだ。あ、すいません。面白い取り組みとしては、エコのその、
うん、
こう衣類回収サービスみたいなのが、
うんうん、
ベンチャーですかね。これベンチャーの人
やってる
のか
な。ブリングっていう、もうこれしっかり、うん、しっかりしたブランドか、会社が、うん。
これ、いいなって、個人的には思ったのは、うん、東京マラソンでスタート抜きのゴミ問題あったでしょ。
今年すごかったですね。
言われましたね。
まあ、今年に限らないと思いますけど。
うん、僕、あの時にちょっと思ってたんですよ。うん、あれってほら、寒いから安いカッパを捨ててくじゃないですか。
うんうん
うん、あの時にこういう回収サービスがあって、うん、自分が、例えば家にあるもういらなそうなやつを保温着として着ていって、スタートの時にここに回収してもらえば、エコにもなるし、いいじゃんと思ってたんですよ。
なるほどね。
だから同じような感じでやってるなと思って。
いや、もうまさにまさに。うん。
これを、例えばこういうスモールスタートの事業を、東京マラソンにうまくいったら転化できるかなと思ってて、そう大きい大会に。
うん。
だからそれはそれで、そういう広げ方もありなんじゃないかなと思ったんですよね。ここで一回ちっちゃい成功を作って、やるとか、
うん、
大規模マラソンにつなげるとか、
うん、
なんかそういうのできたらいいなって思って、すごいいいなと思いました。
ね、なんか、まあ、なんか、まあ、ロードはロードのね、大会の面白さとか良さはあるから、なんかそれをね、うん、全部が全部、なんか、こうあるべきだとはもちろん思わないですけど、とはいえね、うん、瀬戸田だからできることとか、新しい大会だからやりやすいことって結構あるのかなと思っていて、うんうん、で、まあ、半分実験と半分はね、自分がいいと思うことを試してみるっていうところは大事なのかなと思っていて、そういう意味で言うと、そう、合理的じゃないですか、絶対こっちの方が。ね、
そう、だから逆になんか例えば大規模マラソン の、 その運営してる人がこういう新しいちっちゃい大会で POC じゃないですけど試してみるっていうのもありかなと思ってて、
ね、本当にいいですよね。
そこで成功したやつを自分の大会持っていけばいいんで、なんかそういういい感じの関係ができるといいですよ ね、
ね、そうですよね、うん、そう、ジャグを設置して、給水における、ゴミを減らしていきましょうっていうのは、なんか割と、分かりやすいからもちろんそこをね、上げたりとか、うん、既存の労働の大会に対して、まあ、ちょっとそうじゃない仕組みとしては、そこが入り口になると思ってるんですけど、環境負荷を、ね、減らしていくみたいなところで言うと、そこがゴールじゃないっていうか、なんかそこはどちらかというと自分の中では前提なのかなと思っていて、うんうん、特にトレイルランニングやってると、そうじゃない中で、じゃあ、例えば、それこそ、この、スタートの時に、カッパを切るみたいなのって、結構もう、みんなが普通だと思う習慣だと思うんですけど、これやめてくださいっていうだけだと、まあ、やめられないというか、不親切だったり、うんうんうん、まあ、寒いのは事実だったりするので、じゃあ、そういう時になんか置き換わる提案っていうのは、同時に必要だと思ったら、もうブリングさんがこういう、まあ、サービスというか事業としてやっているので、
うんうん、
そう、それを、まあ、そう大会で、協力してくれてですね、衣類を回収してもらうっていうのと、うんうん、まあ、回収したものを再素材化して、
うんうん、
いくっていうところまで一貫していくと、ね、まあ、無駄がないし余計なゴミも出ないし、うんうん、これはね、どこの大会でもできることだと思うんですよ。まあ、ブリングさんがね、協力してくれればっていうところにはなるけれども。うんうん、
いや、いいですね。東京マラソンもぜひやってほしいな。
ね。うん。
うん。
そうですね。 まあ、ブリングさん、僕もなんか ITJ の会場とかでもね。
あ、ITJ にも出てましたね。出てたみたいですね。
はい。だから、割とこう、あちこちでね、こう、そういう、この分野ではかなり、ね、こう、先進的な取り組みされている会社でいらっしゃる、
うん、
はいはい。リサイクルポリエステルですよね、そちらの。
うん、
僕もなんか製品をなんかいろんな、こう、ノベルティでもいただいたりとかしたこともあって、はい。ちょっと身近に感じますけれども。うん、
これちなみに参加賞は、どんなものだったんですか、この今回の大会は。
参加賞は、ハーフマラソンの方が、ソフトフラスク。400ミリのノースフェイス、それでスフィアのロゴ入りの、
うん、走ってるときに使える、はい、
使ってください
みたいな感じです、
うん、はい、はい、使ってくだ、その大会で使ってくださいっていうのと、大会が終わってからも、まあ、それが習慣化されればいいなと思って、うん、まあ、400まではね、実際ハーフ走るのにいらないかなとも思うんですけど、
うん、
ね、まあ、そこもそこで一回きりのものじゃなく、まあ、
今後ね、使える、
うん
うん、
それはいいですね。いや、なんか参加ティーとかちょっとね、うん、まあ、賛否両論もあるじゃないですか、うん、なかなか、
うん、
まあ、だから、あ、それは素晴らしいなと思いました、
うん、ね、なんかこう、はい、やりたいことと、ね、コンセプトに沿ってやるべきことってなんか少しずつ違ったりすると思うんですよね、
うん、
参加 T シャツ作ったりするのはやっぱ楽しいし、多分着てもらえたら嬉しいっていうところはあるものの、うん、まあ、みんなにとって必要かどうかっていうところはまたちょっと違ったりもするし、
そうですよね、
うん、
なるほど、
うん、
いいですね。
大会のこう写真というか、プレスリリース出されてたのちょっとなんか検索して発見して、こう山田明さん撮影されたのをちょっと見てたんですけど、はい、そう、さっき友也さんおっしゃったトレイルランニング的な美しい綺麗なコースというか、最初の塩町商店街ですか、このスタートとかもなんかすごく雰囲気があって、はいはい、
うん、
なんかいい感じというか、
うん、
こう、
ね、なんか趣がありますよね。
そう、
石畳風のね、
うん、そうそう、
うん、なんかこう温泉がっぽいような雰囲気もありますよね、
うん、
なんとなくね、
ね、うん、
こういうのってありそうでね、ないですよね、うん、こういうところ、こういう、商店街とか、こういろんなこう仕事、お店がいっぱいあるところに、こう、コース、大会のこう一部としてこう使わせてもらえてっていうようなことは、なんかありそうでな、あんまない、海外は、うん、海外はっていうのも言い方は変なんですけれど、で、街のど真ん中で、うん、まさにその街を会場にするっていう考え、そういう大会いっぱいあるような気がしますけど、日本でなかなか、ね、そういうのあんまない、もちろんこの規模だからできるということもあるんだと思うんですけれども、
うん、
こう、
まさに、まさに、
そうですね。そうですよね。
うん。うん、まあ、そこはもう本当に、街のメンバーの、まあ、努力が実ってっていうところが一番大きいところなのと、まあ、あとそれを支えてくれたところで言うと、やっぱりここ走ってほしいっていうのは、うん、町側としてもあったんじゃないのかなと思っていて、うん、おもてなしと言いますか。
うん
うん、なのと、面白いのがですね、やっぱこの、一泊二日なり二泊三日で参加してくれた人っていうのも、まあ宿泊取れた方っていうのは一定数いたりするんですけど、みんなここで来ていたりとか、まああと、まあグループで来ていたりするんですけど、一泊二日、まあ言ったらこの商店街をみんなずっと行き来してるんですよね。で、ちっちゃい町なので、まあ昼ご飯したらあそこかなとか、晩ご飯したらあそこかなみたいな感じで行って、ガラーって入っていくと、上で、同じ大会に出る人とか、出た人とか、まあ共通の友達がいたりとかで、同じ席囲んで、っていうのが、なんかこう、四六時中起こってるところが、すごい、
それぞれ別々で来たんだけど、
そう、
そこで、大会の時だけじゃなくて、町全体で、こう、一緒に、
うん、
過ごすみたいな。
そう。なんか規模は全然違うし、雰囲気も全然違うけど、UTMB ってなんかこんな感じの瞬間あるよ、みたいなことですね、言ってる方がいて、ね、そうなんだと思ったり。
まあ確かに、
うん。トレイルランニングだとね、やっぱり街からちょっと遠いっていうこともあって、なかなかそうはね、うん、ならないのかなと思うんですけど。
うんうん、
そのあたりは新鮮でした。
御嶽の食堂にみんな集まるみたいな感じ。
もしかしたらね、野沢温泉とかね、そんな感じなのかなと思ったり。
あ、そうかもしれないよね。
うん
うん、なるほど。
このコースの写真とかもね、こうまさに海、本当にもう海を、海沿い、こう町の、で海に沿ってこう家が立ち並んでるところをこう進んでいくとかっていうような写真とかを見ているんですけど、うん、なんかすごく雰囲気がいいっていうか、こう楽しそう、楽しいというか、こう風景がね、どんどん変わっていく様子とかがすごく多分楽し、走って楽しいコースなんだろうなというのが
思
い
ましたね。これ来年に向けての逆になんか課題みたいなのってあったんですか？
いやいや、やっぱりありますよ、いろいろと。
それはどんなものが？
まあ、なんか大きく言うと、滞りなく、大きな事故もなく、無事に開催できたなっていうところは、なんかあるかなと思うのと、結構いろんな方の、まあ、リアクションとか、まあ、あと SNS 通した感想とかを聞いてると、本当になんかみんな楽しんでくれたりだとか、街の雰囲気あったかかったとか、あとは街の人は街の人で楽しんでくれたようだったので、そういう意味で言うとね、こう短い期間の中では、いい形で終えられたなっていうところは、まあ、あるので、そう、よかったなっていうところは、あるものの、やっぱりなんかもっとどうしたらなんか的確な情報を発信できるかなっていうのと、このなんか大会やってみて難しいところって、発信した情報を参加者には少なくとも 100% 届けなきゃいけないものとか、届いてほしいものってあるじゃないですか。例えば、何時に来てくださいっていうのは参加者にとっても、まあ、必要な情報だからキャッチしに行くと思うんですけど、例えば、それこそこのブリングがね、服を回収するから、ね、ぜひ着てきてくださいって言った時、2月のこの寒い時期で、で、まあ30分なり1時間寒い格好で待つんであれば、まあほとんどの人はなんか着たいんじゃないかなって自分は思ったんですけど、ね、情報がやっぱ届かないから、なかなか知らなかったとかっていうところはあったりして、そういったところはね、まだまだ改善点だなと思いますし、
それはあれですよね。でも、どの大会もそういう問題ってありそうですよね。その、
あるんじゃないかと思いますよ。
UTMF だと、例えばほら、駐車場の情報がね、うまく伝わって、まあ、伝えていたんでしょうけど、伝わってないとか、その伝え方、ね、いろんなこう媒体見る人がいるんで、その、難しいですよね。その、情報の伝え割り具合って、その、ね、SNS で追っかけてる人だけじゃないだろうから、
そうですね。あとはね、実際にやってみないと本当に分からなかったのは、の設定したコースがどうなのか、まあ、それは走りやすさとしていいのかどうなのかっていうところは一つ、あとは制限時間的にこれはまあ適切なのかっていうところで言うと、ほぼ全員だったかな、完走はできたので、コースの、制限時間的なところは大丈夫なのかなとは思ったんですけど、ただこれがじゃあ、倍の1000人とか、まあ、1500人、2000人走った時に、まあ、スムーズに走れる、道幅なのかとか、コース設定なのかっていうところは、まあ、まだまだ改善しなきゃいけないところだなっていう。まあ、本質はね、やっぱマラソン大会っていうスポーツイベントなんで、スポーツイベントとしての質がどう良くしていくかっていう意味で言うと、そこはね、やっぱり、より良くしていかなきゃいけないし、いいっていうものを担保していかなきゃいけないところなので、そこが一番なのかなと思いますね。
来年はじゃあもうちょっと余裕持った感じの準備というか、をやっていく感じですかね。
まあね、時間はね、まあ1年、まあもうカウントダウンが始まってるんで、ね、次どうしようかみたいなところはあるものの、あるので、まあ、本当にゼロからコースを見直さないのところから始めてもいいのかなと思ったり。まあ、あとは運営チームをね、どういうふうに作っていくかっていうのは、まあ、なんか自分が旗振っていくところじゃないですけど、ただなんか、これだけのね、に、 たくさんの人数が、関わるものなので、そういう意味では、うん、もっと、いい運営チームを作っていくっていうところも、うん、まあ、内部的な課題にはなるだろうし。
そうですよね。まあ、僕もすごい行きたいなと思って、来年ちょっと検討しようかなと思ってるんですけど、はいはい、ただあれなんですよね、その、やっぱり、ハーフをメインにして多分行く感じじゃないんだろうなと思ってて、
うんうん、
そのなんかあの周辺行ったことないんで、うん、その尾道とかあの辺を巡る一個のイベントとして多分自分だったら行くんだろうなって、その、
うん、
例えば犬とかもいるんでずっと車で移動することになるんで、
うん、
なんかそうある程度長期スパンの旅行の一個として、うん、多分組み込んでいくスタイルになるんだろうなと思ってて、
うん、
そういった時にじゃあどういう回り方がベストなんだろうなみたいな情報がちょっと欲しいなって今思ってます。
ね、なんかまさにそういったところも、うん、あの瀬戸田の場所だけで楽しむっていうのもまあ一つですけど、ね、せっかくもし2泊3日する時間があるんだとしたら、うん、じゃあ尾道からつなげてどういうルートがいいですっていう、なんか観光視点のマップがあってもいいのかもしれないし、
そうなんですよね、うん、
でね、なんかやってみて思うのってアイデアは思いつくし、まあ、来年に向けて言うと時間はね、あるけれども、じゃあそこって何かこう、うんうん、いいものを提供しようとしたときに、まあ、それなりにお金がかかってきたりみたいなところで、で、大会そのものとはちょっと離れる話だったりするじゃないですか、これって。
うん
ね、そこにじゃあどれぐらい予算割けるのみたいなのは、まあ、なんかこういう場で言うような話じゃないですけど、でも実際にそのランナーから主催者側に関わってみたときに、まあ、気づくことというか、
うん、
まあ、なんかやりたくてもやれないことはあったりとか、
うん
うん、まあ、それはなんか時間の問題だったりお金の問題だったりいろいろあるとは思うんですけど、まあ、そういうものの中でね、まあ、選択して大会っていうのは成り立ってるんだなっていうのが関わってみて本当に分かったところですね。
本当そうですよね、うん、ずっと赤字でやれることでもないしね。
いやいや、まさにまさに。だし、そこで言うと、本当に、うん、ね、収益が目的じゃないけど、収益が出ないと継続していけないことですし、
うん。
うん、で、大会もね、今回、8500円なんですよ、ハーフで。で、
うんうん、
比較的高いかなと思うんですけど、これぐらいの価格じゃないと、うん、やっぱり継続はおそらくできないだろうっていう、まあこれ答えはないですけどね、うんうん、っていうところがあるのと、うん、まああとはなんかそれに見合っただけの楽しみを提供していった方が、うん、まあ前向きな価格設定なのかなと思ったり、
うん、
うん、
これ岩佐さんどうですか、来年。
ああ、ぜひなんかね、ご参加のそういう紹介できたらいいなっていうか、まあ、僕自身もなんかハーフマラソンならなんか結構楽しめそうな気がするし、
これなんか信越はダメだけど
信越はちょっとなかなか選手としては難しそうだなと思いますけど、これなんかアフターパーティーとかもあったんですかね、
うん、
そういう楽しみもちゃんと演出もちゃんとあってということなんで、
うん、
ね、こうお得感というか
ね、そうですね。
お楽しみが結構。
そう、なんかせっかく来てもらったら、時間丸ごと楽しんでもらうっていうのと、まあ、アフターパーティーと言いつ、うん、大会がやってる最中からもう始まってるんで。
ああ、そうなんですね。
なかなか、早い、アフターパーティーなんですけど、
うん、
それもまあ、それでまた理由があって、やっぱり当日帰るっていう方も、まあ、結構な人数って大半だったりするので、で、帰る人の、うん、リミットって、船の時間が6時とかだったりするから、
う
ん、まあ、うん、早めにスタートして、早めに、うん、帰れるような時間帯でやるっていうのもあったり、で、滞在する人に対してはね、それよりも長い時間、まあ、後から来れるようにもしておけばいいだけの話なので、
うん、
そんなことが、うん、あったりしましたね。
うん、なるほど。まあ、今年の大会、まあ、ちょっとそんな、こう、わずか半年足らずでの、こう、成功に導いたということなんで、そんなすごいことが起こっていたとは全然知らなかったんですけど、改めて。
いやー、でもこれ、本当に何が、 大変だったかって、ね、どこに一番関わってるかによって、ね、運営チームでみんな違うとは思うんですけど、自分で言うと、割とそのコンセプトを考えたりだとか、あとはそれを、実現する上で、メーカーの方々の協力を仰いだりみたいなところをしていったので、何も見せられるものがない中で、まあ、やっぱり資料とかも含めて、どうなんか理解してもらうかっていうところは、やっぱり1回目ゆえの大変さがあったりとか。
立ち上げる大変さがね、こう写真とかどんな大会作りたいのみたいなイメージが、
そうですね、
どう伝えるかっていう難しいですもんね。
で、その上でね、まあ、楽しかったっていうのが一番ですけど、ありがたかったのは、やっぱり、こんな感じで、写真を、用意したいと言ったら、ね、アキラさんが動いてくれて、まあ、なんか自分が想像してた以上のものが、なんかたくさんこう候補に上がってくれて、いや、これマジでもうちょっとどれもセレクトできないぐらい全部使いたいよ、みたいな感じのいい写真が出来上がったりとか、このモデルの女性も福内桜子さんというランナーの、仲間が協力してくれたんですけど、で、衣装提供はノースフェイスさんがしてくれて、なので本当に何ていうか、そういったプロダクトと、それをまあ、なんか、よりよく見えるような、まあ、ランナーとしても実績のある方が、被写体になってくれて、で、プロのフォトグラファーが撮ると、イメージとしてこれはなんかもう完成したな、みたいなところの過程を見ていくのは、やっぱね、楽しいですね。
これ、智也さんは引き続きというか、今年、来年の大会にも、
はい、
こう、また中心になって変わっていくような。
お呼びがかかればって感じですね。
それは結構かかるんじゃないですか？
いや、どうでしょうね。でもね、まあなんか1年先なので、どんな関わり合いになるかわかんないですけど、一個土台できてしまえば、あとはなんかもっと、街の底にいる人たちが何をやりたいかみたいなところが優先になってやっていった方がいいのかなとも思ったりはしますし、ね、そういった中で、じゃあなんか自分が関わることによってプラスになる部分ってどこなんだろうなっていうのは、あんまりなんか僕自身が持ってる答えじゃなかったりするので、まあ、その辺はなんか話しながらって感じなのかなと思いますね。
なるほどね。じゃあ、あるいは、これを活躍を聞いた他の町の人が、ちょっと智也さんにプロデュースしてほしいみたいな。
プロデューサーですか。
あるかも。
ね、その時はじゃあ3人で、ポッドキャストやりましたよ。現地で。
それは、もうあれじゃないですか。ロックサーキャラバンプレゼンツの大会をどんどん。
いいですね。夢がありますね。
いや、でもね、大会ってなんか、やっぱり、そこにいる人たちが何やりたいかっていうこと次第だなって本当に思うし、あとはその土地の魅力って何なんだろうっていうところに尽きるし、で、なんかそれをうまくこう翻訳していくというか、編集していくっていうところで、ね、いかに、なんかその主催者側の意図と、あとはランナー的な、なんだろうな、目線の、まあ、嬉しいこととか求めているものをどうバランス取っていくのかに、なんか尽きるのかなと思っていて、まあなんか面白いのはやっぱりフルマラソンで言ったらね、42.195 キロだし、まあハーフで言ったらその半分だし、まあ距離というかフォーマットは決まってるけど、それをどういうふうな地形にね、当てはめるかによってとか、まあ土地でやるかによって出来上がるもの全然違うっていうのは、まあなんか、面白いなと思いましたよ、今回やってみて。
そうですね。いや、ありがとうございます。ちょっとね、また来年に向けた、いろんな、来年に向けて、またちょっと大会前とかにもぜひ、友也さんなのかな、あるいはまあ、地元、別の方がまたなんか変わられるかもしれませんけど、ちょっと瀬戸田レモンマラソン、この、お話ね、聞かせてもらう機会をちょっとね、こう、また作りたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。
ぜひ。ちなみに、はい、ちなみになんか今回話を聞いた上で、来年どんなことあったら楽しそうだなとか思いますか？
来年ですか。
来年大会でね。
いや、僕はでもさっき言った通り、その、なんていうんですか、多分、この大会だけで行くんじゃないと思うんで、こう、2泊3日なりの中に組み入れていくんで、その中でこの一番いいルートを旅しながら、で、こういここに参加して、違う街に行くみたいなのをしたいんで、なんかそういう、サジェスションじゃないですけど、なんか、いい、例があるといいなって思ってますけどね。まああともう完全にワンちゃんいる目線なんで、そのワンちゃんがと一緒に行ける食堂どこだろうとか、多分そういうのばっかり気になってるんですけどね。
はい、あ、犬付きでできるグランピング施設とかはありますよ。
あ、そう、うん、そういうのがなんか情報があったりするとすごい。まあもちろん自分でも探すんですけど、なんかこう。こういうのどうですかみたいな、そのモデルケースいくつかこう上げてもらえるとすごい助かるなって、気はしますね、はい。でもとにかく周りってすごいいいとこが多いじゃないですか、あの尾道のあたりとか、瀬戸田も含めて、まあそういう、あ、こんなとこあるんだみたいな、こうやってたどればいいんだなみたいなのが分かるのがいいかなと思いますけどね。
僕はなんか、ちょっと視点が違うのかもしれないけど、やっぱなんか、フルマラソンあったらやっぱり参加したいっていう人もまた結構増えるんじゃないかななんて思ってる、
ね。フルになるとダブルってことですか？
まあ、ねえ、それがどうなるのかっていうね。でもね、今回やってみて思ったんですけど、定員が、合計500人なんですけど、400人がハーフマラソン。で100人が 9.1 キロの、シーサイドランというコースなんですけど、100人の方はですね、定員に達して、で追加募集かけて、それも定員に達したんですね、なので、まあ、割合違うっていうのはあるものの、
やっぱりそういう、こう参加しやすい方が人気ということなんですね、
で SNS 通してコミュニケーション取ってても、ハーフマラソンはちょっと走れる気がしないとか、心配だとか、
そうなんだ。
9.1 キロ走ってるところからスタートしたいみたいな声はすごいたくさんあって、もうこれ、この気持ちも僕ら忘れてるじゃないですか。
確かに。
で、なんならハーフマラソンっていう距離のためにこういう場所まで行くかなみたいなところは一ランナー視点で言ったらね、距離だけで言うと ね、あるかもしれないんだけど、
でもそういう意味ではハーフマラソンってのは賢明な選択だったっていう
ね。なの、ちょうどプラス、そう、それでもまだ結構なハードルなんだなっていうところなのと、あとなんか前向きに受け止めるんだとしたら、すごいこうシリアスランナーウェルカムでなアスレチックな大会じゃなくて、まあこれを機に走ることを始めるっていうのもなんか一つになればいいなと思って作ったようなコンセプトなので、そこにね、一致した方が来てくれたっていうのはあるのかなと思ったり、自分の周りのランニングじゃない仲間うちの人とかも、まあ、これなら走ってみたいなってことで走り始めてくれたりとか、あとはこれを走るために、東京の、仲間が集まってランニングのなんていうか練習会みたいなのを始めて、でそれが毎週毎週やってって、で今終わった後もこれからまた毎週走ろうみたいな動きがなってるので、もうそういう、そういうのってもう僕ら結構通り過ぎてきちゃったけど、でもね、なんていうかキャリアが違ったりとか走力が違っても、まあ、楽しみ自体はねみんな一緒だから、そういったところとまた巡り合えるっていうのをね、またいい経験ができましたよ。
なるほどね。そっかそっか。やっぱりちょっとこう視野を広く持たないといけないですね。僕もね。なんか勉強になります。わかりました。ありがとうございます。ちょっとね、時間もいい時間になってきたので、ですね、ちょっとこのサンデートレイルというか、この僕のポッドキャストもちょっといろんなこう、 見てくださってる方からのフィードバックとかをちょっともっと大切にしたいなという気持ちもあってですね、今日実はちょっと、あんまりそんなたくさん今ライブでは見ていただいてないんですけれども、ちょっとコメントを書き込んでくださったので、ちょっとぜひ紹介させていただいて、出たかな。はい。かぼちゃさんという、ペンネームの方、今日走りに、今日雨で走りに行くか迷っていたけれど、ライブ配信して行かない決心がつきましたと。ということで、これ見ていただいたということだそうです。
よかったですか、
見ていただいてありがとうございます。まあ、なんか明日、
ありがとうございます。
明日もなんか雨みたいですね、関東の方はですね。はい。うん、なので、まあ、ちょっと夜見られなかったという方もぜひ、このアーカイブ、ね、ポッドキャストの編集したものも上げるようにしますので、ぜひ聞いていただければと思います。かぼちゃさん、コメントいただいてありがとうございました。
土日、珍しく全部雨ですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。今日もね、朝から、割とずっとこっち、神奈川の方も降ってました。
うん、そういえば、コース上で僕、誘導してたんですけど、ランナーの方に、ポッドキャスト聞いてますって言われましたよ。
すごい。
すごいですね。
すごい。
すごいですよね。
ちょっとは
おや、ね、ちょっと
このポッドキャストもお役に立ってる。
うんうんうん、
いや、立ってないと思いますけど。あとですね、もう一つ、このメッセージフォームっていうのも実はやっていて、ちょっとお便りコーナー的な感じで、はい、なんか、この、ポッドキャスト、あるいは読者キャラバンへの感想とか、なんか聞きたいこととか、なんか、いただけたらという呼びかけをしているんですけど、ちょっと先日、ちょっと前回から時間経ってしまったんで、ちょっと少し前に、お便りコーナーに書き込んでくださったのがあったんですね。ちょっと紹介したいと思いますけども、はい、ペンネームコウさんという方からなんですけども、いつも情報発信ありがとうございます。質問ですということで、インタビューで選手に質問されるときの岩佐さんの質問の長さが好きです。闇ではなく、すまないってことで、とても言葉を選んでいらっしゃるように見受けられますが、何かこだわりや気をつけていることがあれば教えてくださいということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。質問長くてすいませんって感じなんですけど、まあ、そうですね。なんか、こう、本当は、ちゃんとインタビュー前には、まあ、こう、打ち合わせを、インタビューされる方との間で、事前に話を、コミュニケーションした上で、こんなこと聞かせていただきますという話をするとか、あるいは、もう長いインタビューをした後に、ちゃんと編集をして、まあ僕の質問の長い部分は、もう縮めて縮めて、やればいいんですけれども、まあ、実際そういうふうに編集する時間とか必要があるときはそういうふうにしてるんですけれども、なかなかその、できないときとかは割とこう取って出しみたいになってしまうので、どうもこう、相手とのコミュニケーションを取ろうとして話が長くなる傾向があるということで、まあ、嫌味ではないということなので楽しんでいただいているのかなと思いますけれども、ちょっとまあインタビューの、まあ、上手なインタビュアーではないんですが、ちょっとこれからも精進していきたいと思いますので、お気づきのことがあれば、なんか、こういう感じでフィードバックいただけると大変参考になります。コウさんですね。ペンネームコウさん。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかこう、話を、言葉を選んで喋ってるんだなっていうのはすごい伝わってくるんで。
すみません。
はい。
まあ、なんか、ね、まあまあ、こう、こちらが、いきなりこう、これどうですかっていうオープンクエスチョンを投げても、こう、相手も考える必要があるだろうなというふうに考えると、うん、こっちでまあ、ああでもない、こうでもないということをいくつか言ってる間に向こうも考えてもらえるかなというようなこととかも考えたらしいんですけどね。どうなんでしょうね。まあ、うまくいってるかどうか。
なんかあれですよね。よくサッカーとか野球のインタビューとかで、
うん、
結構なオープンをぶつける人いますよね。
うんうん、まあ、ああいう、ね、この間の WBC とかでもね、
うん。どうですかみたいな。
そう。
でもそうん、
あれもなんか、ね、よくよく聞いてると、なんかちゃんと質問と答えが噛み合ってないことも多いんですけど、
そう
けどやっぱ大谷翔平とかが答えると、もう何を聞いても何、
うん、まあ、なんていうんですか、向こうの技量に委ねちゃってるのがすごい、ね、発信する側もプロなんだからって。まあ僕は素人ですけど思っちゃうんで、まあそういうのは、そういう選択肢を狭めてあげてるのは、岩佐さん素晴らしいなって思います。
あと、このマラソン大会関連して、12月にですね、ノースフェイスさんのスフィアの店舗をお借りして、説明会のイベントを2回やったんですね。 で、僕その時に初めてかな、多分、ホストとして大会プレゼンしながら、2回ともゲストを招きして、その方とマラソン大会にまつわることをお話ししたんですね。まあ、1回目が、その、モデルとして参加してくれた福内桜子さんで、で、2回目の方は、山田明さんと、マークの、松田さん、お二方来ていただいて、お話をしていたんですけど、ホストやって思ったのはね、全然大変ですね。ゲストは、ほら、聞かれたら答えるみたいなところで、心の余裕があるというか、聞かれたことを答えてれば成立するけど、ホストはなんかそれに対してね、どんな返事をするのかとか、間を考えたり、設定した時間の中で、全体をうまく抑えるとかを、ね、気にしながら人の話をまず聞いて続けていくっていうのは、これ高度なスキルだなと思いました。
そうだよね。いや、そう思います。はい。
そうですよね。本当そうですよね。
いや、湯浅さんすごいっていう。
だから僕が、いや、違う。だから、僕がうまくやれてなくても仕方ないということで理解していただければ、いいのかなと、というふうにお願いしたいなと思います。
ぜひご質問とかね。
というわけで。ぜひぜひ、こういう感じでメッセージフォームの方は、この概要欄、ポッドキャストの方も、YouTube の方も、この概要欄のところに、Google フォームへのリンク貼ってますので、ぜひぜひ、匿名で送れますので、忌憚のないご意見を、あまり僕が傷つく、ご配慮いただきながら書いていただけると大変嬉しいです。